電話メッセージにかけてくださってありがとうございました。イエスは言われました。あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように。イエスに立派な信仰だと褒められるような人は、一体どんな人だったんでしょう。イエスがツロとシドンの地方を旅しておられた時、一人のカナン出身の女の人が近づいてきて、娘が病気です。助けてください。と頼みました。イエスが神の力と権威を持っておられることを信じていたからです。ところがイエスは、その時に限って一言も答えてはくださいませんでした。あなたにもそういう経験がありませんか？祈っても祈っても、イエスがすぐには祈りを聞いてくださらないように感じ、祈りが答えられないと思ったことはありませんか？イエスはいつでもあなたの祈りを聞いておられます。祈りはもうすでに答えられ始めているのです。このカナン出身の女の人の場合もそうでした。イエスはこの人がどれほどまで熱心に求めているのかを見ておられたのです。弟子たちはイエスに言いました。この女はどこまでもついてきて邪魔になるので追い返しましょう。そこでイエスは女の人に言いました。私の使命は失われたユダヤ人たちを助けることです。それ以外の使命を受けていません。子供たちに与えるべきパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。とも言われました。イエスがこのようなことを言われたことはありません。いつでも求めてくるものを受け入れてくださいました。ですからイエスは初めからこの女の人の求めを知っておられ、その願いを聞いておられたのです。子供を思う母親の熱心が助けになり、彼女の信仰は強められ、主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。と答えました。あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように。とイエスは言われました。その時、その人の娘は癒されたのです。イエスは、あなたが熱心に願い求めるのを待っておられます。私たちが祈るのは、イエスが私たちの願っていることに気がつかないといけないからではありません。イエスは私たちが祈るよりも前から私たちに何が必要なのかを知っておられます。私たちが祈るのは私たちがどんなに主に信頼しているかを示すためです。また私たちの願いが単なる思いつきではなく熱心で切なる願いであることを自分自身も自覚し、主イエスにも知っていただくためです。ですから、途中で諦めたりしないでください。主は、あなたの信仰が大きく成長するのを願って、あなたを見守っておられるのです。あなたが信じ通すなら、その時イエスは、あなたにも、あなたの願い通りになるように、と言ってくださることでしょう。